柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今週も東日本大震災発災から15年経過したということで、東北3県のワイナリーを主にご紹介させてきましたけども、
はい、
最後川内ワイナリーのビラージュメルローカベルネソービニョン2023をご紹介したいと思います。
はい、
はい、では早速ついてみたいと思います。
川内ワイナリー、福島県ですね。
これ川内村のですか ね。
はい、福島県相馬郡っていうのかな、相馬郡川内村。
はい、
はい、
乾杯。
はい、では乾杯。いい香り。メルロー好きなんですよ。
結構タンニンがしっかりしてます
ですね。ちょっとこのハーブっぽい感じもしますし、ちょっとなんかあの果実味もありますね。ちょっとブラックベリーみたいな。
あの最初は酸がすごく静か穏やかだなってイメージなんですけど、ちょっと余韻はしっかりと酸が残っていい感じですね。
なかなかいいぞ。これは蒸発する系のワインですね。
ここにプラムとかブラックベリーということね、あの、ワイナリーのホームページも書いてありますけども、なんかいろんな料理合わせられやすいなって思いますね。
これなんかすごく複雑な、なんか味がしますね。海苔みたいな感じの味もしますし、
なんですかね、旨味からくるんですかね、
なんかすごくあの複雑な味がする、
はい、
あのとっても好きなタイプですけど僕は。
あ、お父さんやっぱ好きですか。カベルネ、ソービニョンもお好きなんですね。
カベルネもそうですけど、メルローやっぱり好きですね。
はい、イメージはメルローよりもカベルネソーヴィニョンというイメージなんですが、飲んでみるとその丸さも感じるんでね。
あんまりでもカベルネっぽいなんかこうドシッとしたあの重苦しさないですよね。意外とさっぱり
です。比較的作りはライトだと思います、はい。合わせるおつまみご用意させていただいたのはきんぴらごぼうです。
これはね正解です。
そうですね、
合うと思います。絶対合うと思います。これこのあのごぼうの香ばしさとか、このちょっとこうお醤油感と、ごまも入ってて、
こういうあのいわゆる日本料理ですか、日本の料理と日本ワインってやっぱり合うんですよね。
なんでなんかこう年取ってくるとこういうのがうまくなるんですかね。漬物とかきんぴらごぼうとか。あ、いいですね、
はい、
いいですね、すごく合いますね。
宇都さんのいいですね連発してます。ワインがほとんど空になってきましたね。
はっきりしてますね最近。
そうだね、
これだけ飲んでて本当ワインの味なんかわからないなって思ってたんですけど、やっぱりあの自分の体は正直ですね。
なんかあのラジオでねリスナーの皆さん、あの音しか聞こえないと思うんですけど、ちょっと雰囲気も楽しんでもらうので、はい、このワインの減り具合を伝えするといいかもしれないですね。
あまりお伝えされるとまたいつ飲んでるなって思われるので、はい、
それではちょっと飲みすぎておりますが今夜も参りたいと思います。柿崎雄二と宇都隆のサムライト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日自分がお話したいテーマは電動歯ブラシ、
はい、
ブラウンオーラル B です。
まあたくさんありますけど、
はい、
特にこのブラウンオーラル B が違うんですか。なんか
今代表的には3つあると思うんですね。
ええ、
1つはパナソニックの電動歯ブラシ、
はいはい、
それからフィリップスのソニッケアという、
はい
はいはい、振動でやるやつですね、
はい、
それからこのブラウンのオーラルビーということなんですけど、自分全部使ってみたんですよ、
はい、
一定期間使いましたけども、
うん、
自分はこのブラウンが最も合うんですけど、何が合うかというところ、
うん、
一つはちょっと電源入れてみたいと思います、
はい、
3段階、
はあ
はい、あの弱中強、
あ今3つ押したんですか、
あの同じところ何回も押すと押すたびに、うん、変わってくるということですね。
強だと結構な音しますね、
はい、
穴開くんじゃないですか
確かにドリルみたいな
ドリルみたいな、
はい、これ他のフィリップスとパナソニックと大きく違うのは、
うん、
いわゆる歯ブラシの部分のブラシがすごく小さいんですね、
はいはいはい、
普通歯ブラシってこう楕円形じゃないですか。
そうですね、確かに確かに、
はい、これは本当に丸まん丸なんで、自分はこれが一番奥まで届くんですよ。
しかも普通こう前後回転とかするのだけど、はい、これ歯医者さんと同じぐるぐる回転、
そうです、回るタイプですね、
はい、
ですからいつもこれを使って歯ブラシして、
うん、
歯医者さん行くと、もう全然歯垢残ってないですよ、もう歯磨き上手ですねって言われるんですけど、自分が上手なんじゃなくてこれブラウンがすごいんだと思いますけど、
うん、はい、普通の電動じゃない歯ブラシを使うよりも短く時間で終わらせます、大体。
この歯ブラシは大体1分で分かるんです、ちょっと一瞬止まるんです、一瞬こうビーってこう動いてるので、
ああピッと、
はい、あ
今1分経ちましたよみたいな、はい、あなるほど、
それで大体1分ぐらいで分かるんですけど、普通の歯ブラシでなかなか2分ぐらいで磨くのって無理じゃないですか。
結構長くやってますよね、ぐじょぐじょぐじょぐじょ、
これ2分ぐらいで十分だと思いますよ。
へー、
くまなくできます。
で結構すっきりしますか、ツルツル、
あツルツルです。
ワインとかほらよく飲まれると、
はい、
ステインとかよくちょっとね、ついてやすいじゃないですか、渋とかが、
はい、
ああいうのも全然、
そういうお酒のワインのタンニン分のコーヒーとか、そういうの全く気にしたことないです。
おお、基本的には毎食、
そうですね、
使われるような感じ、
はい、寝る前もちゃんと使ってますし、うん、これの本当いいとこは、あとこのブラシ替えブラシが結構簡単に変えられるんですけど、こうやってはめるだけですから、
パ
ッとはめるだけですから、これがいわゆる柔らかい普通の歯ブラシのようなもののタイプと、それからの隙間ブラシ、歯間ブラシっていうんです
かね、あ、ありますね、はいはい、はい、
それのタイプもあって、同じ丸いんですよ、丸いんですけど、ゴムのプレートがついてるんですよ、この歯ブラシのこの何ですかね、このブラシの部分に
がゴム
ゴムベラみたいなのが一部ついてるんですよ。
それが歯間ブラシになるんですか。
なるんですかね。
へえ。
ちょっと歯触りは若干こう当たってるって感じは強くしますけど、
はい、
本当にそれは綺麗になりますね。
へえ、
うん。だいたい何ですか、奥に挟まっちゃったもの。
あります、はいはい、
意図的に取ったりとか歯ブラシしても時間かかるじゃないですか、
はい、
一発ですよ。
私歯間ブラシっていうやつをこうグリグリやってやりますけど、
それを使う率が圧倒的減りましたね。
あ、そうですか、
はい、
それでも取れるんだ。
取れます。でこれはおすすめしたいもう一つの理由は、これは実は旅用なんです。
あ、普段使いではなくて、
はい
はい、
ケースも一緒に売ってまして、こういうもう歯ブラシの形をしたパックの中に入れていけるんですよね。
確かにそれは楽ですね。
ですので、うん、持って歩くのにも清潔じゃないですか。
ちょっと触っていいですか、はい、充電はどうなってるんですか。
充電は他のブラウンと同じように普通のなんていうんですかね、こう
テーブル、ブラウン用のやつに挿す。
そうです、そうです。
電池とかではない。
あ、ないです。
じゃあ旅に行く前に充電しておいて持っていく感じ。
でもですね、1回充電すると1週間ぐらい持つんですよ。
あ、じゃあ向こうに行ってる間で切れるってことはまずあんまないなっていう、
まないね、はい、
なるほど、
まあ、そういう便利なもので綺麗にも磨けるし、歯医者さんも絶対電動の方がいいですよと、
うんうん、
時間短縮にもなってというふ
う
に言ってましたので、ぜひちょっとお勧めしたいなということで今日持ってこさせていただきました。
お、
はい、
いいですね。使ってみるかな。ネットで普通に買える感じですか。
ネットでも買えます。大体スーパーとかや薬局あるじゃないですか。
いわゆる、ドラッグストア、
はい、
大体売ってますか。そこに
売ってます、必ず。
そうですか。
大体3000円から4000円ぐらいですかね。
いいですね、
はい、
うーん、
ぜひぜひおすすめなので皆さんお試しになっていかがかなと思います。
はい、
はい、
萩崎雄二と宇都貴史のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介する映画はですね、2015年に公開された日本映画アンです。
アン、
ひらがなでアンなんですね、はい、私ほらあんこ好きじゃないですか、
はい、
なんかあんこの映画みたいなと思って、
そこはあんってあんこのあんなんですか。
一応ねあんこが出てくる話なんですよ。もともとあのドリアン・スケガーさんっていう方の小説が原作で、はい、で、川瀬直美さん監督の出演がキキキリンさん、はい、永瀬正俊さん、市原悦子さんほかっていうことでね、はい、なんですけれども、あのあんこなんですよ
そうなんですね。
で、まあ、あんこ好きなんで、なんかこう、スイーツ関係のね、なんか映画面白いなったらと思って見ようと思ってたら、意外と深い映画だったですね。あの主人公が一応たい焼き屋をやってるんですけども、そこに、まあ、働かしてくれませんかっていうちょっと不思議な感じの老婆っていうのが初老の女性の方が来るんですね、はい、で最初はいやいやってお断りするんですけれども、うん、あのその方が持ってきてくれたあんこがものすごい絶品で、
ほう、
で、あのそのたい焼きをやってるのがその永瀬、正俊さんがやってるんですけど、はい、それまではあんこ作るの難しいから、もうあんこはおろしのあんこを買ってきて、はい、それを焼いたあんに挟んでどら焼き出してたっていうだけだったんですけど、まあこの女性が自分で作ってきてくれたあんこを食べて、まあ、すごいと思って作り方を教えてもらいながら一緒にやったら、まあ大繁盛するんですよ、
はい、
ところがまあこの女性が実はあのハンセン病の患者さん
なるほど
だったんですね、かつてですよ、もう治ってるんですけれども、うんうんうん、それでまあいろんな風評被害が広がって一時すごくお店が繁盛したんだけど、またそれがきっかけでお店が衰退しちゃってっていう話の中で、結局そのストーリー全般の中でその訴えてるのは、まあ生きるってどういうことなんだろうねとかいう話とか、はい、なんでしょうね、幸福ってなんだろうねっていうところなんですけど、なんかねすごく見終わった後にね、一応まあこういうハンセン病というすごい差別をされた時代があったんですよっていうのもちょっと触れてるんですけど、あまりそっちに偏らずに、はい、なんて言うんだろう、生きることの美しさっていうのをすごく感じさせられる映画で、
はい、
でちょうどねシーズンがね桜が咲くシーズンにいっぱい撮ってて、
あ、じゃあこの時期とドンピシャですね。
そうですね、もうちょっと桜終わりかけてるんですけど、うん、改めて桜もうちょっと見たいなっていう、皆さんにぜひ見てほしいなっていう映画ですね、うんうん、はい、
はい、
とっても良かったですよ
あのキキリンさんって、まあ、本当名優であるのは間違いないんですけど、まあ、いろんなエピソードをお持ちの方で、もちろん旦那さんの内田裕也さんとの、ね、エピソードも非常に有名ですけども、
ええ、
キリンさんはマネージャーさんとかがいなくて、
はい、
全部オファーは基本的にファックスで受けてたらしいです。
で自分で判断する、
はい、
はあ。
ですからキリンさんにオファーをしたいんだけどどうすればいいですかなんていう人が結構業界の中にいっぱいいて、
はい、
いやファックスしかないよとあいうふうな話を結構いろんな方から聞きましたね。
へ、うん、まあ、以前ね、この番組でも紹介しましたけど、お茶の日々これ口実とかね、
はい、
出られたりもしてますけど、
うん、
で改めてこの映画見てから、あ、ハンセン病って確かにねって、まあ、最近までもいろいろ国との訴訟とかでいろいろやってましたけれども、はい、やっぱりかつてこのハンセン病っていうのが流行った時っていうのは、まあ、コロナの時もそうでしたけど、はい、人間ってやっぱり分からない病気とかって怖がるじゃないですか、うん、やっぱり不治の病でものすごく感染力が高くて、結構皮膚とかいろんなところに、雷菌という菌が、
はい、
なんていうんですかね、広がっていって、結構外形が汚染されていくんですね、鼻がもげちゃったりとか、はいはい、する病気なんですけれども、もう手が関節がちょっとおかしくなっちゃったりとか、うん、見た目的にもそうなるんで、昔は本当このハンセン病にかかる人たちがいらっしゃると隔離をされて、
なんか悲しい差別の話をね、
そうなんですよ、はい、で日本全国で13カ所、うん、今でも指定要領所っていうのがあって、まあ、今はもうかつてその病気を患った方々がお暮らしになってるとこなんですけど、最近でもですね、全世界でいうと毎年大体21万人ぐらいの 新規患者さんが。
あ、そうなんですか。
はい、ただ今は抗生物質で確実に治る病気っていう。
抑えるんじゃなくて治れる、
治るんです。で、感染しても発病に至ること自体が稀らしいんですよ。だ、全然本当はそんなに怖い病気じゃなくて、はい、その雷菌という菌自体もそんなに強い菌じゃないんだけど、昔はそのやっぱり医療の発達もなかったりしたので、あのものすごくやっぱりそれに対して、ね、差別っていうかね、怖がられていた病気っていうことで、ちょっとそれをね織り交ぜたね映画でね。
そうですよね、うん、なんかあの自分の子供の頃はまだハンセン病の人怖いっていうふうに言ってる人もたくさんいた
よね。そうでしたね。雷菌っていう菌なんで、まあ、雷病って言われたりね、はい、あのすごくこう差別的な病気の名前で呼ばれたりもしてたし、うん、私なんかはやっぱり両親とかに話を聞くと、田舎ではこういうあのハンセン病じゃなくて、例えば結核、はい、結核なんかもものすごくやっぱり差別されててね、家から出るともうあそこはもう結核の家だから、はい、あそことはもう言ったらもうお見合いはできないとかね、もうお嫁に行けないとかね、はいはいはい、まああのその病気っていうのがそういう差別を引き起こした時代があったんだなっていうのも改めてね、映画見て思ったんですけど、ただこの映画はね、あんまりそのねハンセン病のそちらの方に寄りすぎずに、はい、一応それは伏線にはあるんですけれども、この永瀬さん演じる主人公自体もちょっと心を病んでる、はい、あの人なんですけど、このキーキリンさん演じる元ハンセン病患者さんですね、はい、治ってるんですけど、この人の触れ合いを通じて本当の心の豊かさを取り戻していくっていう、まあ、そういう映画なんですけどね。
あ、なるほど。そういうヒューマンドラマであるんですけど、うん、いわゆるハンセン病をエピソードの中に織り交ぜてるってことですね。
あまりあのガチガチのその、ハンセン病をクローズアップした映画ではないので、うん、まあ、見ていてもあれですし、見終わった後になんかねすごくこう心が温まるっていうか、まあ、この桜がね咲いてで最後ね、あ、まあ、あんまりネタバレになっちゃいますけど、キキキリンさん演じるこの役の方は亡くなっちゃうんですけれども、はい、そういう意味ではこの桜が咲いて散っていくこの流れとねすごく合うなっていう、はい、とてもいい映画でしたので、はい、でこの映画の中からちょっと一曲お送りしたいと思います、はい、畑基博さんで水彩の月です。これ主題歌なんですね。
いい曲ですね、
はい、うん、であのもう一つですね、私映画聴きながらすごくあのこの映画に合いそうだなと思った曲で、はい、福井舞さんで愛の歌って歌あるんですけどね、はい、この映画の中ですごく大事になってるのが、この主人公かな、一応演じるキキキリンさんが、はい、音をすごく大事にするんですよ。あんこの煮える音とか、はい、木々の季節の音とか、はい、音っていうのが一つのテーマになってるんですけど、はい、この愛の歌でもね、その音っていうのがすごく私はいいテーマになってるっていうのと、うん、この映画の一応まあテーマである人の幸せってどういうことなんだろうっていうことが、この愛の歌の中の歌詞の人はどうして答えを求めるの、私はこれで幸せなのにって、これがねなんかね、このハンセン病患者のキキリンさん演じる、この役の方の、まあ、生き方とすごくぴったりだったなと思って、ちょっとそういう意味で気持ちで聞いてもらいたいなと思いますね、
はい、
福井舞で愛の歌です。今日は映画アンをご紹介いたしました。
柿崎裕二と音高氏のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。カウチワイナリービラージュメルローカベルネソーヴィニヨン2023、いかがでしたでしょうか。
カベルネだけどこのきんぴらごぼうっていうね、うん、日本の和食にとても合いました。
本当合いますね。
はい、
はい、カウチワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。